はい、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今回はですね、こちらです。パラレルワールドにアクセスする方法、人間の可能性についてっていうのをお話をさせていただきます。はい、これですね、パラレルワールドってね、古くだとね、バック・トゥ・ザ・フューチャーという映画があったりとかですね。はい、まあ、こういったことがですね、最近のね、量子力学、物理学でですね、このパラレルワールドっていうのがですね、存在するってするんじゃないかということがね、だんだん分かってきたんですね。はい。でね、そこにですね、要は例えばですね、僕先日ですね、回転寿司行ったんですね。はい。だから僕はこの回転寿司におとつい行ったっていう未来を今生きてるわけですけど、回転寿司に行かなかったっていう未来も同時に存在するってね、そんな感じなんですね。はい。でですね、この人間の可能性ってすごく大事だと思うんですよ。で、可能性ってね、言い方変えたらですね、どれだけいくらでもね、やり直せるっていうようなね、言い方もできるんじゃないかなと思うんです。はい。でね、これは物理の言い方で言うとね、その別のパラレルワールドにですね、アクセスできるってことだと思うんですよ。はい。でね、映画でですね、まあ僕映画監督でもあるんでね、映画で例えて言うとですね、Everything, Everywhere, All at Once というですね、まあ、1年半ぐらい前にですね、アカデミー賞にノミネートされたですね、作品なんですけど、これでですね、そのパラレルワールドにアクセスする方法っていうのがですね、映像でですね、はい、映像化されてるんでですね、ぜひね、これ見るとですね、あ、なるほど、そういうことかっていう言葉じゃなくてね、はい、目で映像でですね、理解できるんでね、ぜひですね、見ていただくといいんじゃないかなと思うんですけどね。これね、話面白いのはですね、その主人公の女性はですね、今ね、中国からアメリカに移住してですね、家族がいながらですね、アメリカでコインランドリーを経営しててですね、だけどね、もう税金を滞納しまくっててですね、このまま行くとですね、もう明日ぐらいにですね、逮捕されて身柄を拘束されてしまうというところの話なんですよ。でですね、まあこの、まあある表紙でですね、このパラレルワールドにアクセスしてですね、その大女優になっているっていうですね、パラレルワールドも存在するんですよ。で、もう一個はですね、中国憲法の達人になっているっていうですね、このパラレルワールドもあってね、まあ他にも映画の中で出てきたかもしれないけど、まあ大きく分けてこの3つのパラレルワールドがね、並行していてですね、ここで面白いのはですね、まあ今はそのコインランドリーを経営してるただのおばちゃんなんですけど、なんかこう敵が攻めてくるんですよ、なんかの表紙でですね。で、ヒュッてね、こうパッとひらめいてですね、その中国憲法の達人になっているパラレルワールドにですね、接続してですね、で、その瞬間にね、自分、その、行って帰ってくるんだけど、別にそれはもう 0.1 秒以下なわけですよ。で、シューって行って帰ってきたらですね、もうその瞬間ですよ、こう中央憲法の達人になって、あちゃあちゃあちゃって言ってですね、すごい動きでね、戦い出すっていうね、いうことなんですよ。でもね、これはね、僕ね、現実にね、できると思うんですよ。うん。で、今はその量子力学っていう学問が発達してきたからですね、パラレルワールドがね、あるってこともね、だんだん分かってきたんでですね。で、じゃあそのパラレルワールドの中国憲法であったりとかですね、まあ何でもいいんだけど、ノーベル賞を取ってるとかですね、じゃあそこからの情報を取ってこれるっていうことなんだけど、その情報をね、どうやって取ってくるかっていうのは、その映画の中ではですね、面白いのはね、パロディだから面白いのはですね、もうありえないことするんです。はい。まあだから、どうしたらその新しい未来、可能性を無限に広げられるか、別のパラレルワールドに接続できるかって言ったらですね、今のこの世界でバグを起こすってことですね。はい。で、その映画だと面白いのはですね、例えばこうアチョアチョって戦っててですね、空中2回転とかしてですね、で、これマイクあるけど、ここにマイクのところにお尻の穴がなんかぐさってですね、このマイクをお尻の穴に刺さるみたいなですね、そういうありえないことを起こすと、その瞬間にですね、自分が中国憲法の達人になっているとかね、 大女優になってレッドカーペットを歩いているという未来にですね、瞬時に行ってですね、瞬時に帰ってこれるんですね。まあ情報を取ってこれるからですね。だからそのコインランドリーを経営してるただのおばちゃんだったんだけど、中国憲法の達人のスキルも手に入れ、そして大女優になっているっていうね、全部が一緒になるんですね。はい。でね、これね、だからとにかく現実にバグを起こすっていうことだと思うんですよ。だからこの可能性っていうのはですね、だから例えばで言うと、今アル中だとするじゃないですか。で、じゃあアル中ってね、まあ、夜寝ました、で朝起きましたって、で朝からまた酒飲むわけですよ、うん、でそうするとこれアル中ってことがずっと続いてっちゃうんですよね、はい、でアル中になってですね、それで生活習慣病になってですね、まあ、心筋梗塞か脳梗塞かね、はい、心筋梗塞か、ね、なんか分かんないですけどね、でこうやって亡くなっていくっていう風に、これ普通ですよね、まあ、全くパラレルワールドにアクセスできてないわけだけど、だからここで全く全然違うことをするとパラレルワールド、まあ、だから言ったらその毎日酒を飲むっていうことをやめるっていうのが、まあバグを起こすってことだからね。だからね、僕前にね、会ったことある人でですね、その人ね、ものすごい酒飲むんですよ。だからね、毎回毎回ですね、記憶失うんですよ。記憶失うまで酒飲むんですね。で、なんかの拍子でですね、医者行ったらですね、まあ、あんたこのまま行くと死ぬよってね、言われたそうなんですよ。でね、その人は、あ、これいかんって思ってですね、もうその病院から家帰る間に、まだネットない時代の話ですけどね、家帰る途中にですね、自分でですね、その倉庫版っていうか倉庫管理っていうかね、はい、倉庫の中での荷物をガンガン移動する仕事をね、その家見つけてきてですね、もう次の日かね、いつか分かんないけどね、まあ、すぐですね、そこの倉庫で働き出したんですよ。そしたらね、もう多分そこはエアコンもないしね、もうめちゃくちゃ暑かったと思うんですよ。そこでだから 2,3 ヶ月働いたらね、もうものすごい汗出るじゃないですか。まあ、それで結局全部血が入れ替わっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。でそれで 2,3 ヶ月後に病院行って検査したらですね、もう全く正常値になったからね、その医者がすごいびっくりしちゃってるね話で、まあこれ例えて言うとね、こういうことをしてパラレルワールドにアクセスするっていうことなんじゃないかなと思うんです。はい。あとね、やっぱりね、一番難しいのはね、今失敗しててバグを起こしてパラレルワールドに行くってことはまだできると思うんですよ。なぜかというと、今痛いから、今ここ1秒1秒痛みを感じるからね、だと思うんですよ。で、一番なかなかね、パラレルワールドにアクセスしづらい人ってどんな人だろうって考えた時にですね、まあ、成功しちゃった人だと思いますね。だから、だけどもうその成功法則は続かないし通じないんだけど、まだやっちゃってるみたいな人がですね、結構多いんじゃないかなと思うんです。これですね、前ね、あの証券ってね、萩原健一っていうね、まあスターの人いて、もう亡くなりましたけどね、この人のですね、僕著書読んだことあってですね、この本の中での非常に大きな学びはですね、結局まあ証券がね、そう勝慎太郎とかね、まあその石原裕次郎か、まあ高倉健か分かんないですけどね、あ、まあそういう名前が出てきたかな、そういうスーパースターの人に会ってってね、まあ仕事だから当然会うわけですけど、結局ね、全員ね、そのスーパースターの人たち例外なく言えるのはですね、全員自分自身に飽きてたって言ってましたね。はい。だからもうスーパースターだから、まあ大成功しちゃったから、それを変えれないわけですよ。うん。だからちょっとね、社会勉強のためにですね、その勝慎太郎がね、コンビニでバイトしようかなとかですね、なんかホストクラブの呼び込みでバイトしようかなとかですね、ならないんでしょうね。だからその別の、まあ、だから逆言うと、そんだけ大成功しちゃったからこそ、可能性がものすごい狭まっちゃったってことなんでしょうね。ということでですね、はい、まあ、人間の可能性、変わる方法、人は変われるっていうね、お話をさせていただきました。ということでですね、これまあ、メンタルジムザ・チェンジっていうのをやっていてですね、チェンジ理論というのがあってね、はい、偽できない理論、マーキング理論、フリーライダー理論というですね、まあそういったことをですね、書籍であったりね、ビデオ講座、ユーデミーとかでもね、お伝えしてますね、下のリンク欄にね、 はい、明日の説明欄にリンクが貼ってありますね。ぜひそちらの方も覗いていただけたらと思います。ということでね、最後まで聞いていただきありがとうございました。で、この後はですね、あの別次元に行く方法というか、はい、あの、なかなか話するのにですね、コミュニケーション取りづらい人がいると思うんですけど、はい、次元が違うとかね、3次元、4次元、5次元とかって言いますけどね、次はですね、次元についてね、お話をさせていただきます。はい、ありがとうございました。